おはようございます。いろいろとお祈りしてくださりありがとうございました。機関支援というのが分かって、考えてみたら去年の10月の東京に行った頃からずっとちょっと悪くて、この前病院で検査してもらったら機関支援ということで、薬いっぱいもらってきましたんで、なんとか、治ってきました。本当にお祈りして支えてくださったお一人お一人に感謝したいと思います。先週は金沢の教会行ってきましたけれども、礼拝の後に17時から通行止めになりますよっていう連絡をいただいて、で金沢の教会が夕拝が3時半で、これ絶対に間に合わない、通行止めに遭ってしまうと思ったんですけど、そのことを金沢の方々に話したら3時半の夕拝を2時にしてくださって、そして無事に帰ってくることができました。本当にありがとうございました。さっきの前にちょっと皆さんにお礼をと、お礼です。さて今日は創世記の31章のからのお話なんですけども、ここに出てくるのはヤコブという人ですね、ヤコブという人です。でヤコブってどういう人かっていうと、一言で言うと神様に祝福された人なんですね。でこの創世記の28章の14節、こちらを見ていただければ分かると思います。創世記28章の14節に、あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福されるとあります。これがヤコブなんですね。でこの言葉の意味は、あなたのっていうのはヤコブですね。でこれは神様が言われた言葉です。ヤコブに言われた言葉です。あなたの子孫は地の塵のように多くなって西東北南とずっと広がっていくってことです。そして大切なのは、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福されるということが大切な言葉として言われております。今日はこの辺からちょっと見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今日はヤコブについて見てきますが、ヤコブがなぜ神様によって祝福されていったのか、本当にそれはヤコブ自身にあるのではありません。神様が祝福しようとされたからこそヤコブは祝福されました。そのことをよくわかるように助けてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ここにですね、最後の行のあなたの子孫によって祝福されるという言葉が出てきます。あなたの子孫というのが誰かというと、これはイエス・キリストのことです、ね、イエス様のことです。これはもう創世記ですので、まだイエス様が生まれるまだかなり前の話です。でこの頃、この時から神様は、ヤコブに対して、ヤコブというかそのヤコブのおじいさんからですね、アブラハム、イサク、ヤコブというこの3代続くわけですけれども、まだこの時はイスラエルという国もありません。イスラエルという民族もまだなっていません。その時にもあなたからずっと子供が生まれ、子供がずっと言って、そしてイエス・キリストが生まれた時に、イエス・キリストによって地のすべての部族ですから、すべての人は祝福されるんだってことを言ってるわけですね。つまりヤコブという人はなぜ神様に祝福されたかというと、ヤコブからたくさんの子供ができます。そしてまたそこから子供ができます。でそこからまた子供できますね。それによってイスラエル民族っていうのが誕生します。 で、私たちイスラエル人というとすごく不思議な民族だなと思います。紀元70年にローマ帝国によって滅ぼされて世界中に散らされていくわけですね。で散らされていって彼らはかなりの迫害を受けていきます。でも迫害を受けてもなくならないんですね。そして戦後イスラエルという国家を再建しています。で彼らはイスラエルという非常に不思議な国民というのは神様に祝福された、神様に選ばれた、神の民としているわけですね。でその目的は何か、イスラエル民族からイエス・キリストが生まれるということです、ね、ここに大きな目的があります。でそのヤコブ、まだ国ができる前のその時のヤコブに対する祝福です。でこれはですね、ヤコブがとても素晴らしい人だったからあなたを祝福すると言っているわけではないわけです。で当時祝福といった時に2つありました。1つは子供が子孫がたくさん増えるということ、もう1つは土地を持つということです。神様は今のイスラエルの国のあそこにあなたの国ができる、ここに土地を全部あなたにあげる、そしてあなたの子孫はかなりの数に上るということをね、約束されていきます。でそのヤコブがこれどこでこういうふうなことを言われたかというと、ヤコブが素晴らしいことをした、素晴らしい信仰を持ったから、神様はこの言葉を与えたのではないということです。この時のヤコブというのは今逃げてるんですね。誰から逃げてるかというとお兄さんからです。お兄さんに殺されようとしたから今逃げてるんです。なぜお兄さんに殺されようとしたかというと、お兄さんが受ける祝福を奪ったからです。お兄さんを欺いてお兄さんが受ける祝福を自分が奪ったので、お兄さんをものすごい怒って殺してやろうと言ったんですね。それで逃げてるところです。ということはこのヤコブは人を欺く人であり、ヤコブという言葉の名前の意味は人を押しのけるということです。人を押しのけて私さえ良ければいいんだというね、そういう人なんです。人間的に見て素晴らしい人ではないんです。でも神様は約束されたんです。あなたの子孫によって地のすべての人は祝福される、あなたの民は増え広がっていくっていうですね、素晴らしい約束をされたんです。これはヤコブが素晴らしいからではなくて、神様がそう言ってくださったからです。神様が約束してくださったからです。じゃあなんでこんな人を祝福されたのかですよね。私たちは人間的に考えるとですよ、私たちはどういうふうに考えるかというと、いいことをやってる人、この人は素晴らしい人、悪いことをしている人、この人はダメな人と考えてしまいます。でも神様の前には人がどんな良いことをしようとも全ての人は罪人であるということを言っています。全ての人は神様の前に罪深いものなんだ。ただ神様がこの人を祝福する、この人を用いると約束されたから、この人は祝福されているっていうだけなんです。人の行為によって人は祝福されるというものではありません。じゃあ今日の31章をちょっと見ていきたいと思います。31章の1節読んでいきますと、1節から3節まで読んでいきますと、あ、こちら見ていきましょう。ところでヤコブはラバンの息子たちがヤコブは我々の父のものをみなとった、父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。ヤコブがラバンの態度を見ると、果たしてそれは彼に対して以前のようではなかった。主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい、私はあなたと共にいる、という言葉があります。でヤコブは逃げてどこに行ったかというと、おじさんの家に行きます。おじさんの、ラバン、これ出てきますね。ところでヤコブはラバンの息子たちとありますけど、のラバンというのはヤコブのおじさんです。おじさんの家に逃げているんです。でおじさんの家に逃げていって、そこでヤコブはラバンの娘と結婚します。 でラバンには娘が2人いました。で1人はお姉さんがレア、妹がラケルと言います。でヤコブはですね、妹のラケルをすごい気に入るんです。とても綺麗な人だったようです。でヤコブはラケルをくださいと言います、ラバンに。そしたらラバンはあげるから、娘をあげるから7年間私のために働きなさいと言います。要するに7年のただ働きですよね。で聖書にはヤコブはラケルをとても愛してたので、ほんの数日のように思われた。で7年が過ぎました。7年過ぎました。おじさんが言ったように、7年間ただ働きしましたから、あなたの娘のラケルを私にくださいって言います。じゃああげるよと言って、その晩祝宴が開かれて、夜ヤコブがラケルのところに入ったと思ったら、実はそれラケルじゃなくてお姉さんのレアだったんです。でおじさんに、ヤコブはおじさん何てことしたんですか、私はラケルが欲しいと言ったのにレアじゃないですかって言った時に、この地方では妹が姉より先に嫁ぐ風習はない、そういう習慣はない、ラケルが欲しいならばもう7年間ただ働きしなさいと言われたんです。ヤコブは騙されたんですね。おじさんに騙されたんです。そしてもう一つ、30章の、43節と言いますと、43節ですね。このようにしてこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷、それにラクダとロバを持つようになった。このようにして、この人というのはヤコブのことです。ヤコブはですね、おじさんの家でたくさんの財産を手に入れることができたんです。でそれはどうしてかというと、14年間過ぎた時に、おじさんのラバンがね、ヤコブに、もうね、今まで奴隷のような状態で働かせてたから、これからはそうじゃない、だからあなたが欲しい報酬を言ってくれって言ったんです。働いたらそれだけの分あげるから、何が欲しいって言ったんですね。どれだけの給料が欲しいって言ったんです。でヤコブはこの時の財産って何かというと、家畜なんですよ。羊とかヤギなんですね。羊とかヤギです。そして羊というと普通何色ですか？羊、白ですよね。ヤギは普通何色かというと黒なんですよ。だから大抵の羊の群れは白いんです。ヤギの群れというのは黒いんですよね。でその時にヤコブはこの群れの中で生まれたシマゲとかブチゲとかですね、そういう羊をくださいって言ったんです。でそういうのってないんですよ、そんなにいないんですよね。それでいいですよって言ったんです。普通羊が生まれたら大体白いんですよ。でもブチゲとかマダラゲとかそういうものだけど、そういうものを私にくださいって言いました。ヤギも普通黒だけども、白とかですね、またマダラゲとかね、そういうものをくださいって言ったんです。大体そういうものってあまり生まれないんですよ。ところがもうちょっとなんですけど、神様がそういうものをヤコブに与えたんです。群れの中で生まれた羊がマダラゲとか、そういうですね、白とか黒じゃない普通生まれにくいヤギや羊が生まれてきたわけです。でヤコブはこれ全部私のものですねって言ってもらっていくわけです。そうしたらですね、たくさんの富んだんですね。それは神様がヤコブを祝福してくれたからです。で31章にもう一回戻りますけど、一節言いますと、おじさんと甥がいるわけですね。おじさんのラバン、甥のヤコブがいるわけです。ヤコブの方が財産がいっぱいになるわけですよ。そしたらおじさんはどう思うかです。面白くないわけですよ。自分はおじなのに、そしてこの群れを大体持ってたのは私なのに、なんでヤコブがこんだけたくさんの財産を持つようになるんだ、非常に怒るわけです。それでどうしたかというと、態度が変わってくるわけです。ヤコブはおじさんの家に20年いました。20年、おじさんに仕えてきました。 この時に神様が言われたんです、ヤコブに。31章の3節ですね。主はヤコブに言われた。あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい。私はあなたと共にいるって言われたんですね。さあもういい、帰りなさいって言ったんです。帰りなさいって言います。ところが簡単におじさんは返してくれないんですよね。おじさんにとってヤコブが来てからおじさんの財産も増えていくんです。すごい働き頭なんですよ。この人が働いてくれたら財産が増える、そんな人手放せないんですよね。でヤコブはそっと逃げます。これがおじさんと甥っ子の関係だったんですね。でここから何を神様言おうとしているかというと、人っていうのはおじとおいの親戚関係になっても人間の罪っていうものがどうしても出てくる。人間の罪っていうのは、おじさんのラバンという人はすごくですね、何でも自分のものに従う人なんです。そしてうまくいかないと怒るんですよね。そしてまたこの人は甥のヤコブの方がすごい財産が増えてきたことに対して苛立つわけです。よかったねとかじゃないんですね。なんでお前となるんです。これって人間の性質だなと思います。人っていうのは自分がうまくいってるとすごく上機嫌になるんですよ。で自分の方がうまくいかないとすごい不機嫌になってくるわけですね。これがやはり人間の罪です。人間というものは神様の前に罪人だと書いてます。ローマの3章の10節見てみますと、10節ですね。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった、善を行う者はいない、誰一人いない、彼らの喉は開いた墓、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒がある、彼らの口は呪いと苦みに満ちている。こういうふうに聖書が書いてあるわけです。人というのはどういうものかっていうのを聖書はこういう書いてます。正しい人は一人もいないんだ。で、これは神様の前にということです。神様の前に正しい人は一人もいないということです。だから私たちはヤコブを見ると非常に人間的な人だと思います。ヤコブってすごい人間的なものであり、そして人を押しのけて自分さえ良ければっていう人だったんですね。でもそんな人をなぜ神様は祝福されるんだろうか。もっと貧困法制での人がいいんではないかと思います。私たちはさっき言ったヤコブというのはアブラハム、イサク、ヤコブと続くんですけども、この3代にわたるこの人たちがやがてイエス・キリストが生まれるイスラエル民族を作り出す人たちなんですけども、この人たちも神様の前には罪があります。神に選ばれたものであるけれども、やっぱり罪はあります。でも神様って罪があるからこいつは悪い人間だと決めつけるんではなくて、大切なのは神様を信じていくかどうかっていうことです。31章で彼がですね、神様が言われて、さあ逃げようと、じゃあおじさんのもとを逃げていこうとした時にですね、彼の言葉に非常に特徴的な言葉が出てきます。自分の妻ですね、彼には妻二人いたんで、レアとラケルがそのまま彼の妻になるんですけど、その二人のに言った言葉の中にですね、31章の7節見ますと、ここにですね、それなのにあなたたちの父は私を欺き、私の奉仕を何度も変えた、しかし神は 彼が私に害を加えることを許されなかったって言ってます。で、8節、あ、ごめんなさい、9節ですね。9節見ますと、こうして神はあなたたちの父の家畜を取り上げて私にくださったのだ。ここにですね、彼の言葉の中に神はって言葉が出てくるんです。神はこうしてくれた、神はこうしてくれた。これ今までヤコブの言葉にはなかった言葉なんです。そこまでヤコブは神様神様って言う人じゃなかったんです。ところがここを読んでいきますと、神は神は神はこうしてくれた、神はこうしてくれたんだと、いろいろとことを彼にとって神様っていうのがまさに身近なものになっていくんです。いろいろな試練、彼自身お兄さんを押しのけて祝福を奪っていった人です。でもおじさんから欺かれて、おじさんからいろんな苦しみを与えられていったときに、それでも神様が彼を祝福していったという、その姿を見るとき、そのことを経験するとき、彼の言葉に神はってことが出てくるんです。神はこうしてくれた、神はこうしてくれた。ヤコブという人は神様を意識するものに変えられてきます。これが神様の狙いです。神様がなぜヤコブをそれでも祝福されるのか、お兄さんのしか与えられるはずの祝福を奪っていく、お父さんを騙していく、そんな人でした。でもそんな人がなぜ神様によって祝福されていくのか、いいことをしたから祝福されるんではなくて、祝福されることによって彼は神様の力を知るようになってきます。おじさんに欺かれて、おじさんに欺かれても、それでも彼は祝福されていくんです。家畜が増えるんです。それを見た時、彼が思ったのは、神様がそうしてくれたんだ、とても人間の力では無理だ、神様がそうしてくれたんだという気持ちを彼は持つようになっていきます。私たちも同じなんですね。クリスチャンというのも実は同じです。クリスチャンというのはイエス様を信じて救われました。私たちは神様に約束を与えられています。それは何かというと、じゃあヨハネの3章16節を、ヨハネの福音書の3章16節にこのようなことがあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。これが神様の約束です。何かというと、私たちがイエス様を信じるならば、信じた者は一人として滅びることなく永遠の命を持つということです。これが神様の祝福です。私たちはイエス様を信じたことによって神様から永遠の命をいただきました。その祝福を私たちは知っているから、じゃあ私たちは聖書にある通りに互いに愛し合う、人を大切にしていく、そういうものに変えられていくということです。変えられていきます。今度の火曜日がコーヒーアワーというのがありまして、その時のテーマが豊かな人生というテーマで話すんですけど、豊かな人生って何かなって今ちょっと考えてるんですけど、豊かな人生って何かなと思います。豊かな人生、あ、チャット GPT で見てみたんですよ。この世の考えは何かなと思って、豊かな人生って何ですかって言ったら、チャット GPT が言うのは、物がたくさんあるとかね、そういうことは一切書いてないです。そうじゃなくて、心の問題っていうのが書いてます。心ですね。豊かさを持つか、まずそういうことを書いてたんです。でもそれはあくまでも、この世のチャット GPT です。で、豊かさって何かっていうと、神様に愛されていると感じることです。ここで、神は実にその一人子をお与えになったほどに、世を愛された。世の人々ですよね。つまり私ですよね。その一人子、イエス・キリストを私たちの罪のために 十字架で殺すほど私を愛されたということです。私の罪というのはなくなりません。でもイエス様が十字架にかかって身代わりとなって死んでくださったこと、その方を信じることによって私たちは救われて神様の祝福のうちにある。その恵みを知ったからこそ、じゃあ聖書には神様が愛されたように互いに愛し合いなさいということがあります。それができるのはその愛を知ったからです。これだけのことをしたから神様私を愛してくださいではないですよね。最初に神様の愛がありました。それを知ったからこそです。だからヤコブはそうだったんですよ。ヤコブはあれだけおじさんからひどいことされても、でも神様はヤコブを祝福されて豊かな富を与えてくださったんです。だから彼は彼の言葉に神は神は神はという言葉が出てきたんですね。それともう一つ、ヤコブは逃げます。二人の奥さんと子供たち、そして財産すべてを持って逃げていきます。でちょうどその時ラバンは何をしてたかというと羊の毛を刈ってたんですね。で羊の毛を刈るというのは遊牧民の人にとってとても大切な働きです。羊の毛を刈るというのは、それでラバンがヤコブたちが逃げたというのはそれを3日後に知ったんですね。それで彼は追いかけていきます。でそのことが31章にあるんですけれども、31章の23節24節を見てみましょうか。23節24節、ラバンは身内の者たちを率いて7日の道のりを追っていき、ギルアデの山地でヤコブに追いついた。神は夜夢でアラム人ラバンに現れて仰せられた。あなたは気をつけてヤコブとことの善悪を論じないようにしなさいと言います。29節見ますとですね、29節にこれはラバンの言葉です。私にはあなた方に害を加える力があるがと言っています。ラバンはヤコブの一行を追いかけていくんですね。その時にラバンはヤコブのヤコブたちをに害を与える力を持っていると言っているんです。それでも神様はラバンに夢で現れて事の善悪について論じないようにしなさい。ラバンにそういうことを言います、夢の中で。でラバンは私にはこれだけの力があるけれども神様がそう言ったので私は何も言わない。そこに神様の守りがあるんですね。導きと同時に守りがあるんです。神様はヤコブをこのようにして守られたんですね。で、面白いというか、あ、もうちょっと上行っていいですか。ですね、30節です。30節ですね。それはそうと、あなたはあなたの父の家がどうしても恋しくなって出て行ったのだろうが、なぜ私の神々を盗んだのかと言っています。神々ってありますけど、これテラフィムという名前のものなんですね。でテラフィムっていうのはこれヤコブの奥さんのラケルが盗んでいくんですけど、家に安置されている偶像です。よく家の中にあるなんかそういう偶像なんですね。それをラケルが盗んでいくんです。でヤコブはそれを知らなかったんですけども、なんでそんなものをいちいちラケルが盗んでいったかというと、これはどうも家の財産権を表すものみたいです。これがあるということはこの家の財産権はそれを持っている人にあるという、なんかそのようなのがあったらしいです。皆さん、どう思います？盗まれる神々。変な言い方ですけど、神々を盗むことができるわけです。で持っていくことができるわけです。 盗まれる神々って言いましょうかね。世の神々ってそういうものだっていうことです、ね。イザヤ書の46章に、イザヤ書の46章の1節と2節にですね、こういう言葉があります。ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの像は獣と家畜に乗せられる、あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる、彼らは共にかがみひざまずく、重荷を解くこともできず、自分自身も囚われの身となっていく。ここにあるベルとかネボというのはバビロンの神々です。バビロンの神々って、バビロンってペルシャ帝国によって滅ぼされるんですね。でバビロン帝国というのは非常に大きな栄華を極めて、そのバビロンという町はですね、とっても大きな町でした。でもそれをですね、ペルシャが倒していきます。でその時にですね、バビロンの偶像が動物のに背負われて逃げていく姿を見ているんです。反対に3節4節読んでいきますと、ヤコブの家よ私に聞け、イスラエルの家のすべての残りのものよ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、私は運ぶ、背負って救い出す。聖書の神様は運ばれていく神様ではなくて運ぶ神様です。私たちを追ってくださる、運んでくださる、それが聖書の神様です。世の神々は、あるおばあさんが言ったんですね、あるおばあさんの家が火事になったんですね。だからそのおばあさんは火事になったんで急いで、何でしょうね、遺灰か何か像かな、何かをそれを持って逃げたんです。でおばあさんが言った言葉、ああよかった、神様を助けることができたって言ったんですね。世の神々は人に助けられなければいけない神々でも、まことの神様はそうじゃなくて、私たちを、特に4節に、あなた方が白髪になっても私は背負う、最後まで私たちを背負ってくださる神様です。だからそのテラフィムという偶像がですね、どんなに家の財産の権利を表すものとしても、神様は運ぶんではなくて、運ばれるんではなくて、誠の神様は私たちを運んでくださる、私たちを守ってくださる、そういう神様だってことをここで言っているわけですね。だからちょっと今日の話まとめますと、ヤコブという人は神様に祝福された人なんですけれども、それでも彼はまだまだ人間的なすごい思いを持っている人です。それでも神様はヤコブを愛されていく、ヤコブを祝福されていく、それはヤコブが会話の中に神様がこうしてくれた、神様がこうしてくれたっていう思いを持つようになるため。じゃあ私たちはどうかというと、私たちはイエス様によってもう罪許され救われたものです。そのことを本当に感じているときに、神様は私を救い、神様は私をこのようにしてくださった、神様はっていうですね、やはり私たちもその思いが出てくるはずなんですね。でまたそういう思いがなかなかないときは、本当に死を思い、聖書を読み祈るときに、そういう思いっていうのが与えられてくるんだと思います。私たちは祝福されたもの、祝福されるために礼拝に来ているんではなくて、祝福されたから礼拝に来て主に感謝を捧げるものであります。そして神様は守ってくださる。ラバンがどんな力があってヤコブを襲って、彼の家族の財産を全部持って帰ろうとしたとしても、神様はそこに介入して、そういうことはしてはいけないって言われる神様です。私たちを守ってくださる神様です。私たちの神様っていうのはそういうお方であるってことをぜひ覚えていきたいと思います。ヤコブはこのようにして いじめられたおじさんの家を出ることができました。彼は20年間そこにいたんですね。20年間ずっとおじさんのために働いてきました。そこから脱出してきたんです。20年って長いですよね。子供が生まれて成人式迎えるまでですね。その間彼はおじさんに仕えてきました。でもおじさんはヤコブを騙して騙して騙していったんです。でも神様はそれでもヤコブを祝福されたんです。私たちは神様に逆らうものですが、それとも神様は私たちを祝福してください。その時に私たちは、あ、神様という方はこういうお方だということを知ることができるんだと思います。では最後にお祈りして終わりたいと思います。